福音の時間です。4月は多くの新しいことが始まる月、新学期、新番組、新年度、新連載、新事業など、気持ちを新たに再出発するには絶好の時です。聖書はイエスを信じる者は新たにされるとメッセージしています。あなたもこのキリストにある新しさを味わってください。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私の属している集会の建物は5階建てのビルなんです。駅から徒歩2分、エレベーター付き、全フロア冷暖房完備で、とっても気に入っています。しかしこのビルは、昔から教会堂、集会所だったのではなかったんですね。実はある会社の本社ビルだったんです。ところが、倒産してしまったために、何年間も放置されたままになっていたんですね。それを買って、新しい会堂にリフォームしたんですね。かつては埃まみれのビルだったのが、今では新しい教会堂に生まれ変わりました。私はこの建物を見るたびに、聖書の御言葉を思い出すんです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。一度は人が住まない老朽施設が、たくさんの人で賑わう集会所になるまでに、実は3つのステップが必要だったんですね。第一に、そのビルを買い取るということが必要だったんです。負債を返しきれずに、とうとう倒産してしまったそのビルは、裁判所の競売物件となって、売りに出されていたんですね。まずこの物件を買わない限り、建物を自由にすることはできません。一体誰に売ってくれるでしょう。裁判所の競売で最も高い値をつけた人に売るんです。聖書によると、私たちは罪の負債を自分で返しきれずに困窮しているものだって言うんですね。自分で自分を自由にできない倒産状態の人間。親切でありたいと思いつつ親切にできず。悪習慣をやめたいと思いつつ断ち切ることができず。愛し合いたいと願いつつ傷つけ合っている。本当に罪の奴隷というにふさわしいありさまです。これは人間が神から離れた結果ですね。ところが神は日々に荒れ果てていく人間をなお愛し、罪人を最も高価な値で買い取ってくださったって言うんですね。最も高価な値とはどれくらいのものでしょう。なんと、神の一人子、キリストの命をもって、あなたを買い取ってくださった、って言うんですね。私は先日、二人の女性クリスチャンの証を聞き、深い印象を得ました。この二人は、世界に名だたるトップセールスレディーなんですね。一人は、日本ブリタニカという会社の営業で、世界142カ国のトップに立った人です。もう一人は、宝石で有名なティファニーに、入社早々1年目で120億円の売り上げを上げたナンバーワンセールスレディなんですね。この二人が社長と副社長になって会社作ったんですが、ある時、会社の経営方針をめぐって激烈な大喧嘩をしてしまうんですね。もうもはや修復不可能というそういう喧嘩の末に社長の方が飛び出して、こんな会社ごとあんたにくれてやろうと啖呵切って、そして家に帰ったそうです。すると、扉を開くと何かピーンと張り詰めた空気がある。実は自分が留守の間に、二人の子供が激しい巨大喧嘩をしたんですが、おばあちゃんが一方的に年の離れた弟の味方をしたために、お兄ちゃんの方が怒りが収まらずに、ママが帰ってきたら、この鬱憤を晴らそうって、待ち構えていたんですね。ママ聞いてーっていう、それで始まったその不満は果てしなく続くんですが、彼女は息子さんにこう諭したそうです。あのね、イエス様は何にも悪くなかったのに、罪人のために十字架にかかって、 その上自分を十字架にかけた人間をかばうためのお祈りをされたのよ。自分の方が正しくて、相手が間違っていても、それでも許して祈るからこそ神様が祝福してくださるのよ。それにね、人間である限り 100% あんたの方が正しいなんて言えないでしょ。ママそんなの人間だったらできないよ。だからお祈りするんじゃないの。そう言いながらつい先ほど親友と大喧嘩して和解せずに飛び出してきたことを考えたというんです。息子に許しをお説教すればするほど自分に跳ね返ってくるからです。実はね、お母さんね、もう会社辞めるのよ。あの人と大喧嘩して別れてきたのよ。え？お母さんそんなのダメだよ。仲直りしないとダメだよ。さっき許しなさいって僕に言ったじゃないか。しかし、あまりにも激しい衝突のために、今さら修復は無理だと思ってたんですね。すると息子さんが彼女の手を引いて、ちょっとこっち来てと言って、弟のところに行ったそうです。そしてお母さんの目の前で弟に向かって大きい声で土下座しながら、兄ちゃんが悪かった、兄ちゃんがいけなかった、ごめんなさい、許してください、3回も声を上げて謝ったそうです。必死で謝り続けたってんですね。その時キリストの十字架の取りなしがオーバーラップしたって言うんです。息子はお母さんと親友が何とか仲直りするためには、自分が一番辛いなぁと思うことを、それでも飛び込んで体ごとぶつかってやってのけてる。神はその姿を通して、私のために命がけで取り成したキリストを思い出させてくださったんだ。それが分かったって言うんですね。すぐに謝罪の電話をかけた、その時向こうも今またにかけようと受話器を取ろうとした瞬間であったそうです。罪とは何でしょう。神との関係を切ることですね。そしてこの関係が、そしてこの結果が人生の混乱です。しかしキリストはご自分の命をもってあなたを買い取ってくださった方なんですね。第二に、買い取った建物から大量のゴミを外へ出し大掃除することです。時々法律上すでに買い取られているのに、中に居座って出ていかない不法滞在者というのがいるんですね。大抵は暴力団絡みです。この内部に居座る人を追い出すのに何年も何年もかかる場合があるって言うんですよね。彼らが出ていかない限り内装工事することはできません。それと同じように、私たちはキリストに対して人生を明け渡す必要があるのです。鍵をキリストに渡すということが必要なんですね。どんなにキリストが命の代価を支払い終えていてくださったとしても、またどんなにキリストの救いがすでに完成していたとしても、キリストの救いを拒否し続けている限り、新しい変革は始まらないのです。第三に、キリストが中に入ると革命的なリフォームに取り掛かっていかれるんですね。不要と判断された壁はぶち壊されます。壁の色も、廊下のタイルも、新しいオーナーの好みに合致するものに全部取り替えられていくんですね。そして全ては全く新しくされるんです。クリスチャンとはキリストを内側に迎え入れた工事中の人です。決して今現在完成されてはいません。日々、キリストの工事がガガガガガガーと進行中の人なんです。この工事はいつ完成するんでしょう。それは、キリストが再び天からやって来られる時です。キリストが二度目にやって来ることを再臨って言うんですね。この再臨の瞬間、すべてのクリスチャンは、全く新しい体に変えられるんです。もしこの番組を今聞いておられる方の中で、不治の病にある方がいらしたらよく聞いてください。その病の体も、キリストの再臨の時には、全く新しい体に変えられるのです。それは単に病のない体ではありません。病にかからない体、罪を犯さない体、 不自由の全くない体、死なない体、そしてキリストの姿にそっくりな栄光の体なんですね。どうぞあなたも、このあなたのための救い主イエス・キリストを信じ、この生ける望みを持つ人となってください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。アサフでアンサー。お待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。そしてもう一つ素敵なプレゼントのお知らせです。この番組はこの4月で7周年を迎えました。それを記念いたしまして、今月お便りくださった方の中から抽選で5名の方に高原剛一郎さんの著書生きる勇気と聖書の力をプレゼントいたします。こちらは本希望と書いてお送りください。今月4月30日の消印まで有効です。なお発表は発送をもって返させていただきます。それでは宛先です。郵便番号530-8693、大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。